コモコパレード。
はい、ということで、2020年1月8日だそうですよ。
おお、すごいね。
もう8日からみんな働いてるとか、そういう世界。
オリンピックまで半年だ。
ブラッド・ラムが海外に。
そうよな、それぐらいなんやな。もうそろそろ便とか、
あ、取った方がいいんじゃないですか。
いいかもしれない。
ガチでね、
2週間
行くんなら。いや、ほんとほんと安くなりますもんね。
そうやな、マジで2週間。だってこっちからあっち行くことあんまねえだろうからな。
うん、だから空いてると思いますしね、行きの便というか。
放送してないぐらいの場所行こうかな、
オリンピックが、うん、あ、でもそれだと中国の少数民、まあ、あるだろうけど、テレビ、まあ、自分が見なきゃいいだけだから。
なんかそれどころじゃないに言う、なんかあのシティオブコット
みたいな。確かにオリンピック日本どうなってるだろうって思ってる余裕すらないですよね。
そういう、まあ、南米は、
南米行ったらもう、そうでしょうね。
メキシコの壁のあるあたりとか。
あの、女の人が一人で夜絶対歩かない街のあたりですよね。
南米って全部怖いよな。
うん。なんだっけ、ペルーとかが結構女性でも夜歩いてたり、比較的治安がいいんでしたっけね。
そう。
なんか確かペルーとかどっか、多分ペルーだと思います。
チリ。
あ、チリだったかな、なんかどっちかにね、料理習いに行った方が女の人でも一人で歩いてて、あ、こっちでも治安いい国あるんだ。
すごいよな、そのレベルなんだから
ね。まあ、いや、日本、
メキシコとかダメだね。
メキシコもだから、その治安のいい町以外はダメなんじゃないですか、その地方都市とかは。
なんか麻薬絡みで、
うん、
だと下手に絡まなければ殺されないんじゃないかっていう。ただアカプルコの橋に死体がずらーって並んでるのみたいな。なんかでもさ、ああいうの見た時にさ、よくこう安倍がどうのとかさ、
はいはいはい、
治安がいいとか言ってるけどとか言ってるけどさ、少なくともメキシコよりはいいじゃん。
いや、いいと思う、全然いいと思う、もちろん。
あの、常に日本をダメっていう人はこうい
ますね。
北欧はもっと良かった。
うん、いますね。
でもメキシコぐらいこう東京タワーに死体がぶら下がってるような感じになってから言えばいいのにっていう。
まあね、まあ、そうなってからは言い出してももう崩壊へって感じです
よ。ならないよ。
そんな、いや、東京タワーに死体つってたらまあまあだと思いますけどね。
もうデビルマンの世界
ね。でも絵にはなるなって思
って。でも死体持って東京タワー登って、東京タワーに外に死体を出す穴を開けなきゃいけないから無理やけど。、うん、どこやろう、日本やったら死体をぶら下げられたらベイブリッジもでかすぎんだよな。
うん、そうね、でかいね。
だから観光ブリッジってでかいんだよね、日本は。
日本はそうですね、大きいですね。
ちょっとないかな。だからどうだろう、どこがいいのかな、死体を通す。日本でインパクトがある
。日本で関東、
まあ、東京で死体を並べる。だからでかいんだよな、やっぱ六本木とかも、たあのヒルズとかもな。
ああ、そうね、ヒルズもでかいね。いや、だからあれじゃないですか、あの銀座のとことか。
え、時計
とか、あのなんかキリンの像ある、あの石畳のあそこの、
いや、三
木通りとか、あの辺とか
見したよってなってる。街灯ごとに
して、街灯ごとに並べるっていう。
おお、いいね、今日白2030っぽくなってきたね。時代
銀座がそうなるとなかなかいいですけどね。なかなかいいとか言ってんじゃないって思ってる。
全然
どこがいいんだろうな。
治安いいじゃんって
、うん、治安いいっすね、日本は。本当素晴らしい。
でもなんか電線沈めるとか言ってる
ね。ああ、言ってますね、
富山。
うん、電線かっけえのにな。
なあ、
うん、そうですよね。ああ、よかった。
景観が損なうって言ってるやつとかって受け売りやっただろ
う
って。うん、でもお台場住めばかって思うけど。
なんかそもそももう大自然みたいな景色には戻せねえんだから、景観どうこうとか言ってる
場合は、山住めばいい、景観がいいとこはいくらでもある。
そうそうそう、だからそういう人はね、うん、その田舎の山々に森の中に住めばいいと思うんですよ。
どの道にどこの国だってさ、めちゃくちゃな田舎にはさ電線地下で行くわけじゃないんだから、うん、だから都市部の話やか、
うんうん、そうですね、
東京だの京都だの、
そうですね、
大阪だのの話
や、ええええ、
でめっちゃ混み合ってるとこも無理じゃん。
そうっす
よ、ね、大阪なんか無理じゃん。
無理っすね、
電柱がさ傾いてんだぜ、
うん、傾いてる傾いてるかあるある。
何もないのに。大阪の方が傾いてる率絶対高いです。
そうかな、でもなんだろう、わからないけれど説得力がすごい。
傾いて裏半端のフォロー、
多分ソースはこの人ゼロで言ってるだろうけど説得力が100あるなっていう。
いやいや傾いてるなっていつも思うんだよ、行くと、うん、
傾いてるの多いと思うんですね、うん、まあ、は東京が何本で大阪が何本か数えたことないけどパッと見多いですよね。
そうだね、東京、まあ、東京のやっぱ歌舞伎町の裏路地とか入るとやっぱすごいさ、すごいけどもうすでに電柱がないんだよな、なんか壁に電線を
払わせてるってい
う。でも中国もそうだったよ、ビルに、
うん、払わせてますね、確かに
電灯、電信柱でいうなんていうの、こう電線を乗せる
乗せるこういう器具でしょ、
枝をビルに直接出してそこを電線走ってて、
その電柱っていわゆる柱をわざわざ立ててないとこが多いですよね、うん、ほとんどじゃない中国とかも、うん、
いやまあなんか安全度どっちがいいとかは分かんないけど、
はいはい、
まあでも少なくとも今より悪くはならないわけだから、
うん、
電線をやっててもね、電柱やってても
ですね、
で別にこの間の台風でめちゃくちゃ停電したとかいうわけでもないから、
うんうん、
まあ、別にわざわざ埋めることもないし、そんな予算出るのかと思うし、
ね、
その、都市計画がないところにそういう新たなことするインフラってむちゃくちゃお金かかんねえっていう、
うんうん、
そのお台場みたいに新たに作った街はそういうことを考えて作ってあるけど、
そうですね、うん、最初から都市計画に入ってるってことですね。
そうそうそう、だからまだ中央線の左側のさ街とかは新しいから、
うん、
あれかもしれないけど、
うんうんうん、
その微妙な地域とかって無理だぜって思うけどな、
うんうん
うん、そもそも道路拡張するだけでも大変なのにさ、
どうすんだってね、金どうすんだって話ですね。
どうせ何もせえへん、もう言ってんの鳩山だからまあ大丈夫なんじゃない。
なるほど。
いやなんかさ、なんとかな、そうなったらいいと思う人は意外といるかもしれないけど、でも100万円もらったら嬉しいやんか。
そうですね、国民はみんなそうじゃないですか。
だからうわー電線が地下に埋まるんだっていう喜びはないよな。
そうですね、あ埋まったんやって終わりですからね。
でどうせ10年20年計画だから、でも電線があって困ること特にないよな。
ね、なんかないと思うけど俺も。
さ何人かは亡くならずに済んだかもわからんけど、
うん、まあね、交通事故とかね。
でもそれで年間2000人死んでるんやったらって思うけど、
まあ電柱のせいで毎年2000人死んでんなら何とかしなきゃいけない事件ですけど、まあ、そんなことないですからね。
交通事故死ってめちゃくちゃ減ってるから。
確かに確かに、
自殺もめちゃくちゃ減ってるんだけど。これ全然なんかさ絶望王国に進んでるってイメージを出してるからあんまり取り上げられないんです
けど、ね、結構そういう
ホームレスも自殺もめちゃくちゃ減ってるん
です。あとは何でしたっけ、若者の犯罪がむちゃくちゃ減ってるとかっていうね。
まあ若者が減ってるから
、ああまあまあそれもあるんですよね。でも50代とかの犯罪は増えてるらしいですけどね。
バイクが減ってるから、ね、
ああそっか、
50代はそれで増えてるから、
ね、うん、そう
そ
う、
それは俺の世代が常に多いから、ね、俺の世代に常に乗っていくよ。
でもなんかこう若者の犯罪の方が大きく取り出すからね、なんか
まあ平和なの、
うん、
それはだってバイク乗らないもん。だって そ, う、ね、それでヤンキーもいないし暴走族がいないじゃない。
ねえ、暴走、田舎にいるのまだ
ちょっと、あ、大阪いた。
あ、大阪にもいた。
ただジジイかもわからんけどな。
ああ、なるほどね。
だから
もう僕の頃の大阪の高校でいなかったからな。
で、受会行く時行くといっぱいいるけど、はい、大体55円のジジイやな。
ああ、なるほどね。
あれ乗ったり、
あれ乗ったりしてんだ。
いや、ヤンシャ乗ってる人もいるよ、旧社会とかいるよ、はいはい。で、よう死ぬらしいよ。自信も発症能力ねえからな。
まあ、もうバイク文化は確かに
今の。あとやっぱ性能が上がってるから、制御しきれないらしいんだよ
ね。ああ、なるほどね。自分は年齢いってるけど、そうそうそう、バイクの性能上がってきてるから。ほんで、その暴走しちゃうからね、スピード出しちゃうから。
うん、バイクはそれ、しかもしばらく乗ってなかったりもするじゃん。
うん、そうですよね。
いや、でもいっぱいいるよ。あの、樹海とか行くと。
あ、そうですか。
バイクワンワンワン
ワンワン言ってる。
まあ、まあ、秋ヶ原の道とかってすごい有名だからさ。
その、ツーリングするっていうことですよね。
うん、よういるわ、なんか春とか。
ヤンキーもどのぐらいの数いるんだろうな。なんか
今言ってるのヤンキーじゃない。
あ、今の暴走するそのおじいちゃんでしょ。分かってます、分かってます。
まあ俺より上だと思うんだよな。俺の世代でもあんまり暴走族いなかったから。
だからその樹海を暴走してるおじいちゃんのおそらく10代の頃にやんちゃして暴走族だった人らがまた年取って乗り始めたんじゃないかって。
小学校の時やっぱり暴走族すごかったからさ。
ああ、そうなんですね。やっぱ
だから家の前を通り過ぎるのに分単位かかんねんな。わんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわん
わんわんわんわん
わんわんわんわん
つって何台も通るから。
そうそうそう、何百台単位じゃないかな。でもわんわんわんわんわんつってもう全然ゆっくり走るしさ全然通り過ぎていかないん。
そっか、わざとね、ゆっくりこう
細川行ったらもうわんわんわんわんわんわんわん言ってても、あの柏屋さんが恥ずかしいって言ってたから。
でもやっぱその何百じゃなくなってるってことでしょ、家具は。
あ、もちろんもちろんもちろん、そんな何百人も今暴走族いたらテレビで中継されるわ、
ね、え。いや、もう僕の頃になんかいなかったからな。なんか友達の兄ちゃんとか親戚とかでいたとかっぽい話をちらっと聞くぐらいでしたからね。でもまだいるんだな、一応そういうちょっとは。
もうでも田舎の方行ったりちょっといるけど、ちょっとだよね。
そうね、バイク売れなくなってるだろう。
こけたら死ぬからね。バイクだけはもうずっと危ないからな。
そうですよね。
で、結局さ、セックスチャンスに結びつくかどうかってところが意外と大事でさ。
ああ、なるほど、セックスチャンス。はいはいはい。
タバコってあんまもうセックスチャンスに結びつかなくなったじゃん。
うんうんうん。
格好悪いに近い。でも俺、実は実言うとそんなことないと思うんだよな。
タバコ結びつく。
うん、あのホテル、ラブホテルの清掃をやってる人に聞いたら、うん、喫煙率えぐいって言うから。
なるほどね。電子タバコなんてなんか若干女の人増えた気しますしね。電子タバコ。
いや、女の人がそういうのはどうでもいい。
あ、男がの喫煙率。
うん、男がタバコを吸うことによってセックスが、しやすくなるかどうかと。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
ただしイケメンに限るかもわからんけど。
まあね、それは
言ってもなとこあると思うんだよな。
普通面でも吸ってない子と吸ってる子なら吸ってる子の方がチャンスにこぎつけてる可能性があるんではってことですね。
ないって言うじゃん、みんな。今の共通の方向性として、
まあタバコなんて
みんなタバコが格好悪くなって、うん、そう吸ってても全然煙たがられますよ、タバコだけにね、みたいな感じやんか
そう
でも実際のとこどうかなと思うんだよ。
ああ、現場は違うんじゃないかと思うんですね、うん、
現場はやっぱタバコ吸ってる子の方がモテるの違うかなと。
あー、どうなんだろうそれは。あー、でもそうかな、ちょっと その辺こそ若い衆に聞かん
と。でも入れ墨入っててタバコ吸ってるやつってなんかデータではモテなさそうだけど、モテるやんか。
そうね、別にタトゥー入ってる若者も横にお嬢さんいて歩いてる人いますからね。別に
全然悪そうで、
うん、
将来苦労しそうな人の方がやっぱ綺麗なお姉ちゃん連れてる率高いよ。
うん、そうね、真面目そうに眼鏡かけて一生懸命やってる子に限って一人身っていうのはね結構あるっすもんね、うん、
駅でなんか次は何とか駅とか言ってる人の方がそれじゃちょっと
それはそれはその人問題あるぞ
秋葉原でなんかすごいでかい声で友達同士で喋ってる、メガネかけてはっってした顔して喋ってるモンハンの話をでかい声で肉焼いてる時にさ、なんかザコの敵がぶつかってきてさ
嬉しそうな顔でね
よりも
ね、うん、黙ってタバコ吹かしてるタトゥー男の方がね
結局だってさ、
例えがすごかった
じゃあ、うん、ていうかさ、結局さホストがモテてるわけじゃん。
もちろんもちろん、だって お嬢さんたち貢いじゃってね、借金まみれになったりしてるわけですもんね。
本当は真面目なやつがモテる、真面目なやつがいいんだって言うんだったらさ、ホストにそういう人がいるんじゃない。
ああなるほどね、真面目なホストがいてもいいはずなのに
ってこと
ね。うん、うん、いないもんね、チャラいやつしかいないもんね。
見たことないね。
うん、そうね、少なくとも真面目なメガネの七三のサラリーマンみたいなタイプのホスト見たことないね。
うん、
うん、あとそういうのやってたとしてもネタでやっててる感じするもんね。
黒い髪の毛が真っ黒な時点で珍しいのにさ。
そうっすよね、みんな金髪とか赤髪とかだもんね。
うん、だから真面目なのは真面目に働いてるから一生稼ぐようだとかいう部分で、その、サラリーとかの保証っていう部分でモテてるだけで、
うん、
アニマル的にはモテてないような気がする。
ああ、なるほど、アニマル的にはね、うん、アニマル的にはタバコ吸うタトゥー男や金髪のぐいぐい一緒に飲もうぜって言ってくるホストの方がやっぱモテてる、
うん、俺もだってやっぱ俺がよく一番よく見る AV シリーズのゲットシリーズの
ゲットシリーズ
もう入れず GET のゲットシリーズのもう、まあ、有名なあの AV 大の人がここ入れ墨あってそうなとか。
あ、やっちゃう男人さんでもそんな入ってる人いるんだ。
少ないけどね、いるよ。
なんかあんまいないイメージ、ツルツルの肌のイメージだけど。あ、そうなんですね。
でもあのインタビュー読んだらすごい真面目で、それで苦労したこともありましたけど、でも特徴として見てもらえる
ちゃんとしてるな
ちゃんとしてる、ね、
まあ第一線で活躍すると大体ね、エティしてちゃんとしてますからね。
AV の中だとデュークさんどうしますとか言ってんだけど、すごい真面目な
そこではそのやっぱりちょっとぶっきらぼうというかやんちゃっぽい口調で喋る
ん
ですか。
やんちゃっぽいんだけど、多分あのそれも
、
まあ、そういうことを言うと夢をあれだからあれだけど、うん、今その本気のナンパものって難しい時代だからさ、多分
まあ、
うんうん、
そういうファンタジーな素敵な作品ってことですね。
そうだ、まあ分かんないよ、まあ、そこら辺はいろいろあるけど、うん、だからそういう面でさ、やっぱ AV 男優とか見ててもやっぱりそれは真面目そうな人もいないわけじゃないけど、うん、
でもなんかやっぱり茶髪でヒサロ行ってるイメージありますけどね、僕なんかは。
いや、それは少ないけど、
ね、あ、本当？
うん、それはさすがに何人かしかいないけど。
あ、本当？
うん、それは
加藤隆のイメージありすぎ。
加藤隆とかチョコボール向かいに引っ張られすぎやね。
あ、そっか、
うん、
最近は少ない。
そう、これ阿川洋二さんですよね。
ちょっと顔見てわかるかな、阿川洋二さん、それ男優の、
うん、好きなのこれ。
ちょっと見たい。
あの、すごい
今ね、ラジオだからみんなわかんないですけど、今ラムさんが多分画像を探してくださってるんですよ。阿川洋二さん見たことあんのかな、ゲットシリーズっていうね。
加藤隆が混じる
加藤隆さん、
でもなんかあんまり動いてないと分かりづらかったりするんだけどね、 AV の人って
。ああ、なるほどね、静止画だとちょっと。
どれが一番分かりやすいかな。
でも入れ墨型に入ってる人なんているんだな、俺さ、見たことあんのかな。 まあ、得てして男優の方にそんなに注目してないから気づいてないだけ。いや
ナンパもの見てたら
出てる
男優もの、この間見たことない。ちょっといいですか、そういう、
この人、
うん、でもなんかちょっとイメージ違う。
あ、わかんないな。まあなんかいそうな感じでも、まあ爽やか
に、この人ではあるんだけど、
いやどうだろう、見たこと、わかんないな、それ今顔、阿川、陽次さん、
うん、
あ、わからない、見たことないかも。
写真で見るとなんか感じが違うんだよな、こう。でも大雄さんにそのパターン多いね。
まあまあまあ、
そうそう、そういう感じ、うん、そういうね、やっぱなんかそういうやんちゃな感じの方が、
うん、モテる、
モテるやん、
モテると思いますよ。だって真面目な人よりやっぱりね、だって多分女の子もそうじゃない、そのタバコもお酒もやらず家に閉じこもってる人より飲みの場に出てくるギャルっぽい子の方がモテてるっていうか、
それは出会いが多いだけ
や。でもそのやっぱりそのアグレッシブというか一生懸命仕事してまっすぐ家に帰る子は誰とも出会わないわけだから。
それはそうだよ。
だからやっぱりちょっと女の子でもちょっとはやんちゃな方が結局このセックスチャンス多い気がするんで。
だからまあ女の子はそんなにセックスチャンスを
頑張らなくてもいいけどね、うん、まあまあ基本的に。
そうそう、男は徹底的にモテないと徹底的にできないからな。
そうですね、うん、全然できてらっしゃらない人とかは本当に、でもやっぱ真面目な方が多いかもな。
だそりゃそうだよ、うん、それはだって何でも行ってみるべきじゃん。ハロウィンでもジョーカーの格好して
行ってみる。そう、若い子は行ったらいいですよ本当、
うん、とかもうセックスすることだけ考えてやってたら多分1年かければできるんじゃないかな。
まあ1年もかけなくてもまあいけんじゃないですか、
ね、よっぽどじゃないかな、
うん、とは思いますけどね。
なかなかでもなかなかでも大変なんだぜその
何ですか大変と。
セックスできないにハマった人がそこから乗り越えるの
スパイラルというか、うんうん、ああまあそれはそうですよね。だから だんだんやっぱ できねえもんだからしたくなくなってってる気がするんですけど、そういう人って
どうなんやろう。
そんなこともないのかな。 それこそもう AV でいいやとか、なんかだんだんこう妥協じゃないけどそんなこともないのかな。
さあ分からん、一人一人やし分からんけど、
なんか感覚的に喋っちゃってますけど僕も。ただ、うん、僕がこれはもう僕がそう思ってるだけで、そんなことねえよっていう人いっぱいいそうだけど、う
ん、まあなんかもう伊集院光ですらめちゃくちゃ、だから伊集院光に対してすげえ怒ってるのって人多いよね。
あ、奥さん可愛いじゃないかってこと。
いやなんかね、なんか童貞代表みたいな。
ああはいはいはい、なるほどね。
ってくるけど、
うんうんう
ん、なんか何その感じって。だからなんかトンネルズにいじられるのはいいけど、なんか伊集院にいじられるの
は。ああなるほどね。
だから俺ちょっとわかんないな。伊集院が嫌いじゃないけど、
うんうん、
なんかはっていう感じは。
ああなるほどね。
ちょっとわかる。
そのモテるモテないとかその辺のいじりをしてくるのがちょっとこう。
とか、うん。
まあまあ分からんではないな、それは。
そうだから何か どこ目線みたいな、何か
あれでしょ。
だからアルコ&ピースの酒井に言われるならいいけどみたいなとこあるじゃん。何かこので
出川哲朗とかバナナマンの日村とかが言ってきてるのと一緒ってことでしょ。
じゃ、うん、何かでも何かちょっと分かる。何か伊集院の童貞でもなんとかみたいな感じって余計腹が立つ感じは、
なるほど、ね、
童貞だったら思うんじゃないかなと。
はいはいはい。伊集院さんもその童貞をこじらせてた経験あるやんっていうことでしょ。
いや伊集院もこじらせてないからさ。
ああ
確かものすごい若い頃にしてたはずだし、
伊集院
からは。でアイドルと結婚してるわけ、まあね、だから三浦純もそうじゃん。ね、こじらせてないのに、
なんかこじらせ側を分かった手でいじってくるってことね。
分かった手だし、なんかちょっと代表を気取ったりする時もあるし、なんかこう、
うん、確かにね、三浦純さんとかモテるだろうからな、うん、
でも本当ガチ童貞だったらいじられたら何にせよ腹が立つと思うねんな。
そう、まあそうですね。まあまあまあ、もうおっちゃんになってくるとガチ童貞と出会う機会がねなくなってきちゃうから。
いやでもあると思うよ、別に全然いっぱい。
本当ですか。
そういくらでもいるじゃん、だって3割4割の世界中だって
。40代で、
いやいや20代
で。ああ20代、まあ20代
は40代でも全然 30% とかだね。
日本、うん、あそんないるの。
そうだよ。
あなんか
いやというかそっから減らないよ。
まあもうできないからね。
そこまでがね、少しは減るよそ
れ。あでもそういうことを、あ俺
その風俗だったらどうのこうのか知らんけど、はい、童貞率なんか全然めちゃくちゃ高い。
そうなんだ。俺まあ 10% ぐらいだと思ってたな、40代
で。そういうところって
あなんかちょっとデータが緩いですね。
それもあるし、なんか
イメージで言っちゃってた、
こうセンシティブさに欠けるよね。なんか人をこうバキバキ傷つけて
る。すいません、気をつけます。
があるよね。
いやそう、傷つけたくて傷つけてないんですけど、まあすいません、その辺は。で
童貞率自体が 25% やって書いてあるね。
あ本当ですか。そんなもんなんだな。
俺も意外とね、岡本とかが撮ってるからね、コンドームメーカーの、
はいはい、
意外とちゃんとした
ちゃんとしているところがね、
ところがやってるんだよ。
へえ、うん、それは世代別じゃなくて日本の童貞率ってことですね。そう、男性100に対しての 25% なんだ。へえ、そんなもんか。なるほどな。
怖いですよ。
怖いっすね。
怖かないけど、まあまあまあ、でもまあでもそうだね、意外とそんな。
女性とかだとどうなんですかね。女性はめっちゃ少ないですよね、やっぱね。
だから20、今20代の4割が童貞、はい、
40%、うん、うわーすげえな。じゃあクラスに10人いたら4人童貞ってことね。
まあまあまあ20代はまあちょっとあるけどさ、でも
まあね、なんか打ち込んでるものあったりだなんだ
ろう。でも20代だからね、うん、20歳までじゃないからね。
あそうか、29までってことか。じゃあ
そうそう、だから学生とかいうのはちょっと違うね。
あ俺今20歳までだと思ってたわ。
そもそも18以下は取ってないから、だって犯罪なんだから。
あ、そっか、犯罪なのか。
18歳以下の人とはセックスしたら誰もが犯罪になるわけなんだから。
あれ、18同士も犯罪？
犯罪だよ。
あ、そっか。
18同士は言う、17同士は犯罪だよ、両方ともが犯罪になるよ。
あ、そ
っか。だからそもそもそういう意味で。
あ、なるほどね。
そういう統計
自体、まあ、統計上にいないわけですよね、うん、そっかそっか。そうだそうだ。
だから18歳以上でって言ったら20までだったら2年間になるわけ
ね。あ、そうか。
当然違って、だから
20から29までの中の日本の男性のうち 40% が。
そうそうそう。
ああでもそれ多いな、なんか俺の感覚でだいぶ多いな。そんなにいるんだな。
そうそれはだって18歳とかはさ、それは童貞率が高い、その学校とかダメなんだ、男子校とか。
そうそうですよね。
29がそんな気いるっていうことは問題というか、まあ事実じゃん。
でもなんか日本の今後の問題になりそうですけどね。
でもまあ少子化にな
る。そう、少子化になるからね、それで思ったんですよ。
うん、いやなんか
そんないるんだな、全然イメージよりいるな。なんかやっぱ僕らの20代の頃より増えてるんじゃないですか、それって。
そり
ゃ
そうだよ
ね。
だってまあセックスしなくてもなんとなく恥ずかしくないような雰囲気になってい、るような気がしないでもないみたいな。二十、まあ、歳までにできないとやらはたっていうなんかからかわれてたわけだからさ。
そうかそうか、そういうのないっすもんね、今の子らはね。確かに。
どうなんだろう。
でもその僕らには言わないだけで、そのコミュニティではあるのかもしれないですけどね。
どうなんだろうね。この間アメトークの、
はい、うん、
チェリー芸人
チェリー芸人、はいはい、
で見てたら、
はい、
粗品とかがそうだったんだけど、
はいはいはい、あの霜降りのね、うん、はい、
はなんか彼女とかいるんだ、いたけどすごい方形でできないっていう。あ、
そ
う
そ
う、
その痛くなっちゃうらしいですね。
なんかそういう人は、あでも言ってたのが面白い、やっぱりチンチンちっちゃい人童貞多いっていうの言ってた。やっぱコンプレックスがそこにあるから、セックス をするのが恥ずかしいとか。
なるほどね。俺の知ってるやつでも童貞かどうか知らないですけど、チンチンちっちゃいせいで女装するようになっちゃったやついるんですよ。
チンチンちっちゃいから女装するんだ。
そう、コンプレックスで女の子の格好してたら女の子が話してくれるから、女の子と知り合うきっかけになるから。
女装はモテるよ。ケルチンってチンチンはさ最後やんか。
でもそうなんですけど、そのやり始めたきっかけがやっぱそのそこなんですって。なんかその
チンチンちっちゃいからやめとこうとはさ、なかならないからさ。
まあそうなんですけどね。
すげえそんなさ、ペットショップじゃねえんだからさ、この人のチンチンできないんだよ。風俗じゃないんだから。
あとね、会ったことはないんですけど、そのネットゲームやってた時仲良かった男の子で20、その子が当時1歳だったんですけど、その子もコンプレックスがチンチンちっちゃいことなんですけど、あのビジュアル系バンドになってました。だからなんかやっぱその別のとこで武装して女性を引かせる、この何か
ちっちゃいで、どれぐらいちっちゃいのか
わかんない。僕もそれは見たわけじゃないから。でも2人とも自分がちっちゃいのコンプレックスだって言ってたな。
でさ、勃起してないとわかんないからさ。
あ、そう、1個言ってたのが、あの毛あるじゃないですか、下の毛を短くしないと見えなくなっちゃうんですって、ちっちゃすぎてって言ってました。
でも俺も毛剃ってるよ。
あ、それはあれでしょ、その群れるからとか、なんか
そっちはそっちで難しいな。
太ってきたから群れるからとか言って。
でも脇毛とかもずっと剃ってる。
20代から。
うん。
ああそうなんだ。もう脇、そう、気持ちいいんですかやっぱ剃ると。俺一回も剃ったことないから
。脇毛はもう忘れちゃった。
あ、生えてる時の感触を。
うん。
そっか、冬は一回ちょっと、まあやめとこう。別に伸ばしてもらっても感想聞いてもそんな大したことないから、群れるなだけ。
いやなんか、いやなんかちょっと、ちょっと肌が弱い感じがあって
る。俺も一回剃ったことない。剃ってみようかな。やっぱ気持ちいいのかな。でも気持ちいい気しますよね、ツルツルだと。
うん。
一回剃った
。いや、もうでも陰毛もいらないかな。
陰毛もいらないかなって感じなんだ。
うん。
いや、そうなんですね。
やっぱなんか。
え、つるんつるんなんですか。
基本的に毎日剃ってる。
あ、じゃあもう本当に手入れしてるんだ毎日。
ていうかしばらく剃らないと大変や、ヒゲと一緒で
チクチクなっちゃうから。
し、剃れなくなるじゃんか。こう髪剃りで剃れなくなったら除毛剤とか使わなきゃいけなくなるから、うん、めんどくさいじゃん。
で今はその
毎日剃ってる分には別に1ミリとかなわけだから、
あの肌剃るそのシェービング、
普通のシェービングでシャシャシャ
シャシャシャってやってるんだ。はあ、ちょっと剃ってみようか。脇をちょっとやってみたいな。なんか気持ちよさそう
な、
ね、
脇はいいんじゃない。であとなんかクリームって全然大丈夫だからさ。脱毛クリームって根っこ大丈夫だからね。髪の毛の成分を分解してグニュグニュグニュってする。
あ、なるほど。
それだから塗っとくとグニュグニュグニュってなって外に出てるとこだけが溶けて
流
れるだけだから。
ちょっとやってみようかな。
それ一回やると
しばらくこう伸びるまでは、
うん、でもそっから毎日剃ったらいいけどね。
あ、まあね、ブツブツになっちゃうからね。
になるし、毎日剃らないとかゆいし大変なんだよ。
あ、
そのちょっと生えてくるとチクチクするから。
あ、そうかそうか。
でも脇はそうでもないから、そんなに硬い毛でもないし。
あ、その陰毛の方ね。
だから別に毎日剃るんなら剃ったで。
すごいですね。本当その辺はヨーロッパのサッカー選手と同じですね。
だからヨーロッパのサッカー選手も群れるからなの、太って。違うやろって。
でも、
あ、でもそういうことよな。
多分スポーツで汗かくからだと思うんですけど、うん、ヨーロッパのサッカー選手ってツルツルなんですよ。みんなそのチームメイト、あのロッカーでシャワー浴びたり、まあ男同士裸なんですけど、うん、で日本からあの移籍した日本人選手で剃ってないからめっちゃ笑われるんですよ。お前今時剃ってないってなんだよって言って。
でも AV もそうだよ。あのね、日本人の女の人は日本語ビーバーって書いてあることが多くて、まあ、あの訳すと可愛いけど毛が生えてるという珍しい女って扱いで。
あ、そうなんだ。そんだから世界的にツルツルだから他の国は
すごい可愛い女の子なのに、ぐがっつりなんつうの、上だけじゃなくて周りとかまで生えてる子とかは、うん、あっちから見たらなんでわざわざこんなキュートティーな子なのに、
そういう変な子なんやと思われるんだね。
だから題名で 表記してあるよね。
ビーバーって書いてるんだ、うん、そうそう、なんかそれでね、サッカーの日本の本田だなんだ長友だ向こう行ってる選手、うん、あんまりにも笑われるから、やっぱ反り出すとやっぱ反った方が気持ちいいし、うん、試合中も蒸れないし
絶対楽
ってなるらしくて、うん、なんかもう逆に反ってなかった頃なんで反らんかったのってなるっていうのは聞きましたから
ね。今なんか生やしたら面倒くさいだろうなと思うだけ。
そのだから足とかも全部反ったり、何そのジョンモークリームなのかなんかわかんないですけど、ネイマールっていうブラジル代表の選手がその足除毛後に毎回インスタでツルツルになったからしばらくエステ行かなくていいみたいな写真よく上げてますけど、
ああ、まあ、まあ足とか腕とかはやってないけど、うん、別にでも正直毎日やる分には全然エステとか行かなくてもいい、あのなブラジリアンワックスとかって結局痛いだけだから、
まあ別にだって陰毛なんてね、
3日やんかな、うん、根っこから抜いてもさ、
うんうんうん、一緒ですもんね。
一緒一緒、あれはなんかプレイ、
うん、
だからアイドルの子とかはさ、その毛根もなくなった方がいいからやるか分からないけど、
はいはい、その、うん、なるほど、うん、一般的にはね関係ないっていうか、
だからお金がいっぱいあってお姉さんにケツの毛抜いてもらいたい人とかはいいかも分からない。
なるほどなるほど、そっか、ちょっとでもと
りあえずでも血毛の処理する人も多いよ。
ああ血毛、
それこそワックスで、
はあ、
ケツの周り
ビューってね、
ビャーってやった
。あれ内内の岡村さんとかがたまにストレス溜まったら血毛全部抜くんでしたっけ、なんか言ってた気がするな。
それは違うやん、それはだって普段生やすわけやから
さ、うん、そうですね、
めっちゃオーバーしてるやん血芸の話。
いや、すいません、血芸の話でオーバーしました。